半七捕物帳。小説の絵馬。岡本喜道。一。これも明治三十年の秋と記憶している。十月初めの日曜日の朝、私が例によって半七老人を訪問すると、老人は六畳の座敷の縁側に近いところに座って、東京日々新聞を読んでいた。老人は歴史小説が好きで、先月から連載中の塚原十四縁氏作、由井小説を愛読しているというのである。半七老人のような人物が歴史小説の愛読者であるというのは、なんだか不似合いのようにも思われるが、その説明はこうであった。私は妙な人間で、江戸時代の若い時から、寄席の落語や人情話よりも、公爵の修羅場の方が面白いというたちで、商売柄にも似合わないと、みんなに笑われたもんですよ。それですから、明治のこの頃流行の恋愛小説なんていうものは、何分私どものお歯に合わないので、なるべく歴史小説を探して読むことにしています。十四縁先生の書き方はなかなか難しいんですが、読み続けているとどうにかわかります。ことに今度の小説は由井小説で、私どもにもおなじみの深いものですから、毎朝の楽しみにして読んでいます。それが口切りで、今朝は由井小説の噂が出た。老人は商売柄だけに、丸橋中屋の捕物の話などもよく知っていた。それから縁を引いて、老人はさらにこんなことを言い出した。あの小説の絵馬はどうなりましたかね。小説の絵馬。どこにあるんですか。堀の内のそばです、と老人は説明した。堀の内のお祖師様から西南にあたりますかね。半日余りも行ったところに和田村、そこに大宮八幡というのがあります。今はどうなっているか知りませんが、総門から中門までの間、一丁余りは、大きい松並木が続いていて、すこぶる閑さびたお社でした。社内にも松杉が生い茂っていて、夏なんぞは蝉の声が騒々しいくらいです。場所が少し偏っているので、普段はあまり参詣もないようですが、9月19日の大祭の時には、近郷近在から参詣人が群衆して、なかなか繁盛したそうです。その社殿に一つの古い絵馬がかけてありまして、絵馬は横幅が2尺4、5寸、丈が1尺3、4寸で、1羽の白い鷹を描き、そのそばに慶安22と書いてあります。慶安22は、すなわち、慶安4年で、由井小説、丸橋中やらが、謀反の年です。あからさまに4年と書かずに、わざと22と書いたのは、22が死というシャレに過ぎないのか、それとも何かの意味があるのか、それはよくわかりません。第一、この絵馬には、奉納主の名が書いてないので、誰が納めたものか、昔からわからなかったんですが、その慶安4年から6、70年の後、享保年間に、8代将軍が当社へ参詣されたことがあるそうで、その時に、 この絵馬を仰いで、これは小説の自筆であるぞと言われた。将軍はどうして小説の書画を知っていられたか知りませんが、その以来、この絵馬は由比小説の奉納であるということになったんだそうです。そうわかったらば、小説は徳川家の謀反人ですから、その奉納の絵馬謎は早速取り捨ててしまいそうなはずですが、その後もやはりそのままにかけられてあったのを見ると、将軍が果たしてそんなことを言ったかどうだか、ちっと怪しいようにも思われますが、ともかくも江戸時代には小説の絵馬として名高いものでした。私が見たのは江戸の末で、慶安当時から200年も経っていましたから、自然に板の木目が高く出て、すこぶる古画に見えました。さて、その絵馬についてこんなお話があるんですよ。今日でも諸方の神社に絵馬がかけてありますが、昔は絵馬というものが大変に流行したもので、江戸中に絵馬専門の絵馬屋という商売が幾軒もありまして、浅草茅町の日高屋なぞは、最も旧家として知られていました。これからお話をいたすのは、四ツ谷四王町の大津屋という絵馬屋の一軒で、これも相当に古い店だということでした。安政元年の春は、とかくに不順の陽気で、正月が例外に暖かであったと思うと、三月には雷鳴がしばしば続いた。とりわけて3月26日の夜は大雷。その翌日の昼もまた大雷雨で江戸市中のところどころに落雷した。これじゃあどこへも出られねえ。今日一日を振り込められて半七もただぼんやりと夕飯を食ってしまうと、暮れ六つ半、午後七時ごろには雷雨も晴れて、月のない空に無数の星の光がきらめき出した。これからどこへ出るというあてもないので、今夜は早寝かなどと言っていると、表の格子を開ける音が聞こえて、子分の亀吉が、茶の間へ顔を出した。こんばんは。ひどくなったな。時効外れでちっと驚かされました。表から入ってきて、誰か連れでもあるのか、と半七は聞いた。実は、呼んどころない人に頼まれて案内してきたんですが、親分、会ってくれますかえ。ここまで連れ込んでしまった以上は、会うも会わねえも言っちゃいられねえ。まあ、通してみろ。亀吉に案内されて、遠慮がちに入ってきたのは、四ツ谷の大木戸際の油屋で、これも旧家として知られている、丸太という店の番頭である。番頭といっても、まだ25、26の痩せぎすの男で、私は幸八と申します。何分お見知りおきくださいと丁寧に名乗った。丸太の名は半七も兼ねて知っているので、これも丁寧に挨拶でした。かけ違ってお初にお目にかかりますが、お前さんが丸太の番頭さんですかえ。番頭と申すのは名ばかりで、まだ昨日今日のふつつかものでございます。この後も何分よろしく願いますと、幸八は繰り返して言った。その暗い顔色を見て半七は何を頼みに来たのかと考えながら挨拶していると、亀吉が横合いから引き取って口を出した。番頭さんは口が重くって話しにくいと言いますから、わしから取り継いでも用がすかえ。 誰からでもいい。妖談の筋道を早く聞かしてもらおうじゃねえか、と半七は言った。実はね、親分、こういうわけなんですよ、と亀吉は一膝ゆすり出て説明した。丸太の主人がちっと道楽をやりすぎましてね。主人はいくつだ？主人は太左衛門と言って、今年四十六だそうです。四十六、と半七は笑った。それじゃあ、まさかに近所の新宿へ暑くなったというわけでもあるね。一体どんな道楽が過ぎたのだ。亀吉の説明によると、その道楽は、絵馬の収集であった。前にも言う通り、江戸時代には、絵馬が流行った。したがって、古い絵馬や珍しい絵馬を集めることを一種の趣味とする人々も少なくなかった。時には、同行者が会合して、名名の所蔵品を見せ合うこともあった。そうなると、その間に競争を生ずるのも自然の道理で、何か珍奇の品を持ち出して人を驚かせようと企てるようにもなる。結局は普通の絵馬屋で売っているような絵馬の類では満足できないことになって、金剛金財の神社などを巡拝しながら珍しい絵馬を漁って歩くようにもなる。元来この絵馬はそれぞれの元主が奉納したものだから、人がみだりに持ち去ることを許されないのであるが、なんとか頼んで内緒でもらってくるものもある。もらってくるのはまだしもであるが、花原式は無断で引っ外してくるのもある。いわゆる収集狂で、それがために美比の分別を失うようにもなるのであった。丸太の主人太左衛門もやはりその一人で、今では普通の趣味や道楽を通り越して絵馬収集に熱狂する人間となってしまった。彼は山の手の同行者を集めて絵馬の会というのを組織し、自分がその肝煎りとなって毎年の春秋二期に大会を催すことにした。大会は山の手の貸席かまたは料理茶屋を会場として会員一同が半期の間に収集した新規の絵馬を持ち寄るのである。今年の大会は今月の5日四谷見附外のある茶屋で催されたが、その時に丸太の主人は大きい古い絵馬を持ち出して同行の人々を驚かした。それが、かの小説の絵馬であった。この会に集まるほどの者は、いずれも太左衛門に劣らぬ好き者であるから、もちろんその絵馬を知っていた。そうして、丸太の主人がどうしてそれを手に入れたかを、驚き怪しんで、みんな口々に、その事情を聞きただしたが、得意満面の太左衛門は、ただニヤニヤと笑っているばかりで、詳しい説明を与えなかった。そうなると、一種の好奇心も手伝って、会員の幾人かは、その後、大宮八幡へ見届けに行くと、かの絵馬は依然としてかかっているので、人々は、また不思議に思った。丸太は自分のもののように言っているが、実は新刊に何とか頼んで大会の当日だけ密かに借り出してきたのであろうと想像して、ある者は丸太の宅へ押しかけて詰問すると、太左衛門は笑いながらかの絵馬を出してみせたので、その人はまた驚かされた。 同じ絵馬が世に二つとない以上、その一つは偽物でなければならない。どう考えても由井小説の絵馬、ことにその画面も寸分違わないような同一の絵馬が他にあろうとは思われないので、さらにその出所を根掘り葉掘り詮議すると、太左衛門は声を潜めて話した。これはお前さんだけに獄内でお話申すが、実は八幡様から盗み出してきたのです。しかし、由緒ある絵馬が紛失したとあっては、その詮議がやかましいから、偽物をこしらえてすり替えておいたのです。高いところにかけてある絵馬だから、下からうっかり見上げただけでは、誰も偽物とは気がつかない。このくらいの苦労をしなければ、良いものや珍しいものは容易に手に入らない世の中ですよ。彼は得意の鼻をうごめかしていった。それを聞かされた人も相当の収集狂で、神社の絵馬を無断で引っ外してくるくらいのことは、随分やりかねない男であったので、普通の人ほどには驚きもしなかったが、それでも偽物をこしらえてすり替えてくるほどの知恵はなかったらしく、今さらのように太左衛門の熱心を感嘆して帰った。2いつの世にも秘密は漏れやすい。お前さんだけにと言った丸太の話は、それからそれへと同行者の間に広がって、小説の絵馬は盗み物であるという噂が立った。それを早くも聞き込んだのは、四ツ谷坂町に住むお城坊主、牧野一斎の次男万次郎であった。万次郎も絵馬の会に加入している一人で、丸太の主人とはかねて懇意の中であったが、10日ほど前の夜に訪ねてきて、奥の間で太左衛門と何かの密談に時を移して帰った。その以後も、ほとんど毎日のように訪ねてくる。何のためにそんなに足近く出入りをするのか、主人は口をつぐんで何事をも語らないのであるが、それが普通の用件や雑談でないことは、太左衛門の暗い顔色を見ても大抵想像されるので、女房や番頭らも心配した。女房のおさいは大番頭の与兵と相談して、あるよかの万次郎が帰る後をつけさせた。与兵は途中の小料理屋へ万次郎を誘い込んで、この頃の密談の内容を聞き正すと、万次郎は眉を潜めて囁いた。お前の店の主人はとんでもねえことをしてしまった。私も絵馬を集めるのが道楽で、ずいぶん無駄な銭を使ったり、無駄な暇を潰したりしているが、お前の主人は道楽が強すぎるぜ。いかに熱心だからといって、和田の八幡から小説の絵馬を持ち出すとは呆れたものだ。わざわざ偽物をこしらえて本物とすり替えてくるなんぞは、あんまり罪が深すぎるじゃねえか。いや、それも普通の絵馬ならば、なんとか内裁にする方があるかもしれねえが。小説の絵馬じゃ何分にもことが面倒になる。由井小説が天下の謀反人だということは三つ子でも知っているはずだ。あんなものをそのままにしておくお上のおぼし召しは知らねえが、それに目をかけて内緒で盗み出して自分の家にしまい込んでおくというのは、神を恐れぬ致し方だと言われても、一言もあるね。 お前を脅かすようだわ。由井正雪は徳川のお家を滅ぼそうとした謀反人だ。その謀反人に心を寄せて、その奉納の絵馬を大事にしまっておくなぞとは、とんでもねえ話だ。万一それが露見したら、公儀に対して不届きな奴だというので、重ければ死罪か遠投、軽くとも追放で家財は没収。何代か続いた丸太のうちもお取り潰しになるのは知れたことだ。それを聞かされて、与兵衛も青くなった。まったく万次郎の言う通り、謀反人の絵馬などを盗み出して大事にしまっておくことが露見した暁には、どんなお咎めを受けるかもしれない。盗むということがすでに悪いのに、それを盗んだ品がさらに悪いのであるから、どうでも無事に済むはずがないと、彼は震え上がるほどに驚いたのである。それについて万次郎はまた言った。悪いことは知れやすいもので、この絵馬の一件がもう人の口の端に上っている。このまま売っちゃっておいたら、どんなことが出退するかわからねえ。私もお前の主人とは婚姻にしているのだから、なんとか無事に収めてやりてえと、この間から心配しているのだ。お前の主人も、今じゃ後悔して、万事よろしく頼むというのだが、何しろ、莫大の金のいる仕事だ。こういうことは、一人や二人に金具つわをはめても、他の口から暴き立てられちゃ仕方がねえ。お奉行は別としても、南北の両奉行所についている与力同心は300人もある。一人に10両と安く積もっても3000両はすぐに消えてしまう。おかっぴきだって顔のいい奴には、なんとか挨拶をしておかなけりゃならねえ。そんなこんなを合わせると、まず、4000両はいるだろう。もちろん、大金にはそういねえが、主人の命も助かり、丸太の店も無事に助かるということを考えれば、高いようで安いものだ。この事件をもみ消すには、まず、おかっぴきの口を塞がなければならないというので、万次郎は太左衛門から100両ずつの金を2度受け取った。しかし、そんなことで済むわけはないので、後の金を早く工面するように迫っているが、太左衛門はなぜか渋っているので、とかくに埒が開かないと、彼は、やや不満らしく話した。自分も好んでこんなことにかかり合いたくはないのであるから、お前の主人がいつまでむしぶっているようならば、自分はもう手を引くのほかはないと彼は言った。それが一種の脅しのように聞かれないでもなかったが、今この場合万次郎にすがって、なんとか無事を図ってもらうのが近道であると考えたので、与兵衛は自分が責任を帯びてその金を調達すると受け合った。ただし、旧家といい老舗といっても、丸太の店の有金を全部かき集めても2、3000両に過ぎない。その他の財産はみんな辞書や家作であるから、右から左に金には変えられない。それを抵当にして、よそから金を借り出すか、あるいは親類に相談して、一時の建て替えを頼むか、二つに一つの都合をつけるまで猶予してくれと、彼は万次郎に嘆願した。それならまず、有金を吐き出しておいて、辞書や家作の抵当は後のことにすればいいじゃねえか。こっちは急ぎだ。ぐずぐずしていると6日のあやめになるぜと 万次郎は催促するように言った。しかし、有金を残らず差し出してしまいましては、店の商売ができません、と、傭兵はいろいろに言い訳をした。かれこれ押し問答の末に、ともかくも明日の晩までに2000両の金を渡すことに約束して、二人は別れた。傭兵は、急いで大木戸の店へ帰って、まず女房のおさいに、その一くだりを訴えると、おさいも死人のような顔になった。すぐに主人の太左衛門を奥へ呼んで、女房と番頭が右左から質問すると、太左衛門も一切を正直に白状した。自分の道楽からみんなに心配をかけて申し訳がない。所持は万次郎の言う通りであるから、何分よろしく取り計らってくれと、彼は面目投げに言った。万次郎に200両を渡しただけで、なぜ後金を出し渋っていたかという問いに対しては、あまりに大金であるからだと答えた。それは、おとといの夜のことで、この上は何を置いても金の工面を急がなければならないと、女房は、再び番頭と打ち合わせの上で、おさいは、あくる日の早朝から下町の親類へ相談に行った。与兵は、ヨドバシあたりにある丸太の辞書と佳作を抵当にして、金を借り出す掛け合いに出かけた。親類の方は相談がまとまらないで昼過ぎにおさいはすごすごと帰ってくると、店にも奥にも太左衛門の姿は見えなかった。裏口からこっそりと出て行ったらしく、店の者も今まで気がつかなかったというのである。時が時だけに、おさいは一種の不安を感じて、今のそこらを取り調べると、果たして、一通の書き置きが発見された。それは、おさいに宛てたもので、自分の懐へを詫びた上に、与兵と相談して、後のことはよろしく頼むと、簡単に書いてあった。やがて与兵も帰ってきて、この書き置きを見せられて驚いた。とりあえず、店の者を処方へ走らせて、心当たりを探させたが、太左衛門の消息はわからなかった。太左衛門は、一体何のために家出したのか。一家の主人たる者が、女房や番頭に申し訳なさの家では、あまり気が狭すぎるように思われるので、さらに家内を取り調べると、かねて蓄えてあるたくさんの絵馬のうちで、かの小説の絵馬一枚が紛失していた。彼がその絵馬を抱えて家出したらしいのは、裏口の井戸端に洗濯物をしていた女中の証言によって推定された。長さ2、3尺の額のようなものを風呂敷に包んで小脇に抱えて出て行く旦那様の後ろ姿を見ましたと女中は言った。女中や番頭らに対して面目ないという意味も多少は混じっていたかもしれないが、太左衛門が家出の真意はかの絵馬に対する根強い愛着であることが想像された。万次郎の運動によって、たとえこの事件が無事に収まるとしても、絵馬をすり替えたままにしておくことはできない。こうなった以上は、どうしても本物を元へ戻さなければならない。それが彼にとっては忍びがたい苦痛であるので、結局彼は家を捨て、妻を捨て、さらに我が身を滅ぼすをも顧みないで、 かの絵馬を抱いて姿を隠したのであろう。つまり、一種のマニアである。この時代でも、あまり物に凝りすぎると、馬鹿か気違いになると言ったのであるが、太左衛門も、絵馬の道楽に凝りすぎて、ほとんど気違いのようになってしまったらしい。あまりの浅ましさに、言うべき言葉もなく、おさいも与兵衛も、顔を見合わせて、ため息のほかはなかった。その日が暮れると、約束の通りに万次郎が来た。与兵衛は主人の家での事情を打ち明けて、そのありかの知れるまでは、運動費の2000両を渡しかねるから、しばらく猶予してくれと懇願すると、万次郎はそれを信じなかった。家内の者が凶暴して主人をどこへか隠したのであろうと、彼は邪推した。昨夜も番頭に言った通り、俺は親切づくで働いているのだ。それ無にして変な小細工をするなら、俺はもう手を引くからそう思ってくれ。5日に何事が起こっても、主人の首に縄がついても、ここの店がひっくり返っても、決して俺を恨みなさんなよ。こんなことにかかり合うのは、まっぴらごめんだ。散々に機嫌を損じたらしい彼は、荒々しく畳を蹴って立ち去った。太左衛門は、もちろん帰ってこなかった。丸太の一家は、不安のうちに、雷雨の一夜を明かした。さて、これからどうしたらいいか。途方に暮れたおさいと与兵衛は、さらに額を集めて相談の末、若い番頭の後八を奥へ呼んだ。番頭といっても赤の他人ではなく、後八はおさいの遠縁にあたるもので、丸太の夫婦には実子がないためにゆくゆくは彼を養子にすることに内定していたのであった。そういう関係から、後八も今度の事件については、一生懸命に働かなければならない立場に置かれていた。この場合、何をどうするにしても、まず主人太左衛門のありかを探し出さなければならないので、知り合いの手先に頼んで、内々で探索することになった。去年の暮れ、丸太の手代が掛け金の持ち逃げをしたときに、手先の亀吉が調べに来て、与兵衛や後八らとも顔なじみになっているので、後八がその使いを言いつかったのである。彼はその日の午後の雷雨を動かして、カゴを飛ばせて亀吉の家へ頼みに行くと、亀吉も振り込められて家にいた。しかも、後八から異彩の話を聞いて、彼は首をかしげた。こりゃ、なかなか面倒な仕事で、わし一人の手に負えそうもねえ。主人のありかを探し出したところで、後の始末が難しい。やっぱり、親分の知恵を借りなけりゃなるね。彼が後八を連れてきたのは、こういうわけであった。亀吉の話の足らないところを、後八が重い口ながら付け加えて、何分お願い申しますと、折り入って頼んだ。二人の説明を聞いてしまって、半七も同じく首をかしげた。なるほど。こりゃ亀吉の言う通り、なかなか面倒な仕事らしい。お城坊主のせがれという悪いものが引っからんでいるので、いよいよ面倒だ。しかし、まあせっかくのお頼みだから、なんとか考えてみましょう。おかみさんにも あんまり心配しねえように言っておくがようござんすよ。何分お願い申します。孝八は繰り返して頼んで帰った。親分、忙しいところすみません。とんだ厄介者を担ぎ込んで、と亀吉は言った。彼はもちろん孝八から相当の働き賃をもらっているに相違なかった。そこで、その偽物の絵馬をこしらえたといううちはどこだ、と半七は聞いた。塩町の大津屋だそうです。一体その絵馬をすり替えてきたのは誰だ？丸太の主人が自分でやったのか？それがよくわからねえのですが、おそらく自分が手を下したのじゃありますね。他に頼まれたやつがあるのだろうと思われますがね。いくら道楽が強くっても、大家の主人が自分で手を出しやしねえ。絵馬屋の奴らが頼まれたのか、それとも他に手伝いがあるのか、それもよく詮議しなけりゃならねえ。神社の絵馬をどうしたのこうしたのというのは、寺社の支配うちのことで、俺たちのかかり合いじゃねえ。ことに堀のうちの先だというのだから、江戸の町方の出る幕じゃねえ。俺たちは頼まれただけの仕事をして、丸太の主人の居床さえ突き当てりゃいいようなものだが、ただそれだけじゃ収まるね。仏作って魂入れずになるのも残念だから、引き受けた以上は一通りのことをしてやりてえと思うのだが、何しろその現場を見なけりゃどうにもならねえ。この分じゃ明日は天気だろう。ともかくも一緒に話題へ踏み出してみようじゃねえか。朝の五つ半、午前九時までに大木戸へ行って、待ち合わせていてくれ。承知しました。亀吉は表へ出て空を仰ぎながら言った。親分、明日は確かに上天気。星が降るように出ましたよ。三。亀吉の養蜂は狂わないで、明くる28日の朝の空は、拭うように晴れていた。三月末のにわか天気で、やがて衣替えという綿入れが重いようにも感じられたが、昔の人は行儀がいい。今日から合わせを着るわけにも行くまいというので、半七は暖かすぎるのを我慢して出ると、神田から山の手へ登る途中で、もう汗ばんできた。羽織を脱いで肩にかけて大木戸まで行き着くと、亀吉は約束通り待っていた。少し天気が良すぎるな。だがまあ、降られるよりマシだろう。そうですよ。昨日のようじゃどうすることもできませんと。亀吉も羽織を袖畳にしながら言った。内藤新宿の追い分けから角はず、ヨドバシを経て堀の内の妙法寺を横に見ながら、二人は和田へ差し掛かると、道端の遅い桜も昨日の雷雨に残りなく散っていた。もう青葉だなどと話しながら、畑道の間を縫って大宮八幡の門前へたどり着くまでに、二人は途中の百姓屋で幾度か道を聞いた。初めて来たせいか、ずいぶん遠いなぁ、と半七は立ち止まって言った。ちっとくたびれましたね。まあ、一服しましょう。二人は、道端の石に腰をかけてタバコ入れを取り出した。空はいよいようららかに晴れて、 そこらの麦畑でひばりの声も聞こえた。風のない日でタバコの煙のまっすぐに上がるのを眺めながら、半七は静かに言い出した。なあ、亀。俺は途中で考えながら来たのだが、ここの絵馬は無事だろうと思うぜ。そうでしょうか。おそらく無事だろうと思う。偽物をこしらえてすり替えたというが、それは丸太の亭主が騙されているので、実は自分が偽物をつかまされているのだろう。なるほどね。そうなりゃあろんわね。丸太の亭主は誰にか騙されて偽物を高く買い込んだというだけのことだ。俺はどうもそうらしく思う。念のためによく調べてみよう。二人は松並木の間を縫って本社の前に出ると、境内は思ったよりも広かった。東に向かった社殿に幾種の絵馬が駆け連ねてあって、そのうちにかの白鷹の絵も見えたので、二人は近寄ってしばらく無言で見上げていたが、やがて半七は自分の予覚が的中したように微笑んだ。俺は素人でこんなものの目利きはできねえが、彩りといい木目といい、どう見てもこしらえものじゃねえらしい。こりゃ確かに本物だ。神仏混交の時代であるから、この八幡の別当所は大宮寺という寺であった。半七は別当所へ行って自分たちの身分を明かして、かの絵馬について聞き合わせると、寺僧らも驚いて出てきた。彼らは半七の目の前でかの絵馬を取り下ろして、裏表を丁寧に改めたが、絵馬には何の異変もなく、当社伝来のものに相違ないと言った。いや、よくわかりました。私も大方そうだろうと思っておりましたと、半七は言った。ついては、もう一つ伺いたいことがありますが、近頃ここへ来てこの絵馬の図取りでもしていたものを、お見かけになりませんでしたろうか。なるほど。そういえば、去年の10月か11月頃のことでした。と、若い僧の一人が答えた。四十前後の町人風の男が、23歳の女と二人連れで参詣に来て、この絵馬の下にしばらく立って眺めていましたが、女は、やたてと紙を取り出して何か模写しているようでした。その後にまた来ましたが、今度は女一人でやはり一心に写しているように見受けました。その女の人相や風俗を聞きただして、半七と亀吉は自相らに分かれた。その女というのは絵描きでしょうね、と。亀吉は言った。どうで、偽物をこしらえるのだから、絵描きも味方に入れなけりゃならねえ。男というのは、絵馬屋の亭主で、女は、出入りの絵描きだろう。これから帰ったら、その女を探ってみろ。用がす。女の絵描きで、年頃も人相もわかっているのだから、すぐに知れましょう。そこで、大津屋はどうします?もう少し売っちゃっておきますか?どうで一度はあげるやつらしいが、まあ、もう少し助けておけ。いよいよ俺の鑑定通り、ここの絵馬が無事であるとすれば、大津屋の亭主は丸太を騙して偽物を押し付けたに相違ねえ。それを知らずに、偽物を御所を大事に抱えて、丸太の亭主はどこをうろついているのだろう。考えてみるとかわいそうでもある。 何とかして早くそのありかを探し出してやりてえものだ。帰りに堀の内へ回りますかえ。ついでと言っちゃすまねえが、ここらまではめったに来られねえ。昼飯を食ってお参りをしていこう。二人は堀の内へ回って遅い昼飯を信楽で食って、妙法寺の祖師に参詣した。その帰り道で半七はまた言い出した。俺はまた途中で考えついたが、そのお城坊主の次男、万次郎とかいうやつは、大津屋の亭主とグルになっているのじゃあるめえかな。丸太が絵まで半吉がいになっているのにつけ込んで、大津屋がまず偽物でいい加減に儲けた上に、今度は万次郎が入れ替わって、無本人の絵馬を言いがかりに、丸太を脅しつけて何千両という大仕事を企んだのじゃねえかと思うか。もしそうならば、重々不定奴らだ。しかし、お城坊主のせがれなんぞには、ずいぶん悪い奴がある。下手をやると、逆ねじを食らうから、気をつけて取りかからなけりゃならねえ。元来た道を四ツ谷へ引っ返して、大木戸際の丸太の店へ立ち寄ると、主人太左衛門の行方は、未だ知れないと、番頭らは嘆いていた。後八を表へ呼び出して、半七は今日の結果を囁いた。まあ、そういうわけだから、絵馬の一件は心配するほどのことはありません。騙された人間もよくねえが、騙した奴はなお悪いということになる。そこで、お城坊主のせがれというのは、その後に訪ねてきませんかえ。おとといの晩、怒って帰ったきりで、昨日も今日も見えません。また来て脅し文句を並べても、肝心の絵馬は無事なのだから、別に恐れることはありません。まあ、いい加減にあしらっておくがようござんすよ。ありがとうございますと、後八は、やや安心したように言った。大木戸からさらに塩町へ引っ返して、大津屋の店先へ来かかった頃には、三月末の長い日ももう暮れかかっていた。薄暗い店には商売物の絵馬が大小取り混ぜてたくさんにかけてあって、若い職人一人と小僧二人が、何かの仕事をしているらしかった。半七はその店へ入って入りもしない絵馬を一枚買った。親方は打ち替え、今日は昼間から出ましたと職人は答えた。いつ頃帰るかわからないかね。この頃はちょいちょい出るのでいつ帰るかわかりませんが、何かご用ですか？奉納の大きいものを頼みてえのだが、親方が留守じゃ仕方がねえ。また出直してこよう。おかみさんもいねえかね？おかみさんは四五年前に亡くなりました。じゃあ、親方は一人かえ？子供は？娘があります。娘はいくつだ？18です。いい女かえ。おめえは様子がいいから、もうできているのじゃねえか。冗談でしょう、と、職人は大きい声で笑い出した。半七も笑ってそこを出たが、五六軒ほど行き過ぎて大津屋を見返った。おい、亀。少し忙しくなってきたが、大津屋の亭主と娘について、できるだけのことを洗ってくれ。万次郎の方は、松に言いつけて調べさせろ。丸太の亭主は、半吉芸だから、どこにどうしているか、差し当たりは手のつけようがねえ。それから、女性もあるめえが、 大津屋を調べるついでに、女の絵描きの探索も頼むぜ、と言いかけて半七は急にまた笑い出した。いやあ、いけねえ、いけねえ。俺もよっぽど焼きが回ったな。今あの店でここの絵馬を描く人は誰だと聞いてみりゃよかったに。こいつは大しくじりだ。何、そんなことはすぐにわかりますよ。店屋の明かりがちらほらと赤くなった往来で、親分と子分は別れた。